体のこと教えて。昨日よりも健康に。体の話。飲みすぎには要注意。肝臓とお酒にまつわる話。肝障害の原因はアルコールの摂取量にあり、明けましておめでとうございます。年明け早々、耳が痛くなる話ですが、今回は飲酒と肝臓の関係について紹介します。5年以上にわたり、1日平均 60g 以上、日本酒約3合以上のアルコールを摂取している人が、肝障害をきたした場合に、アルコール性肝障害という病名がつきます。これは単純に摂取量が原因であり、お酒の強さ、弱さには関係がないと言われています。女性は男性より起こりやすい傾向があります。肝障害が進展すると肝硬変になることも。肝障害が続くと肝臓は脂肪肝からアルコール性肝炎、肝硬変へと進んでいきます。脂肪肝のうちは特に症状はありませんが、肝炎になると疲労感、黄疸、発熱などを起こすことがあります。肝硬変になると、胃、食道静脈瘤による吐血、腹水、意識障害、肝細胞癌などが現れます。恐ろしいことに、肝硬変になってしまうと、元の肝臓に戻ることはありません。肝臓のためにできる一番の治療法は禁酒。脂肪肝、アルコール性肝障害のうちに禁酒ができれば、肝臓の機能を取り戻すことができる可能性があります。私が大阪から院外赴任して受けた印象は、アルコール性肝障害の人が少ないことです。これは非常に喜ばしいことなのですが、伊賀の人は飲酒量が多く、非常にお酒に強い人が多いように感じます。症状がまだ出ていないだけで、知らない間に肝臓がダメージを受けている場合がよくあります。肝臓の病気は症状が出てからでは遅いことが多いので、飲酒量が多い人はしっかりと健康診断を受けていただくか、一度血液検査や腹部超音波検査を受けてみてはいかがでしょうか。本年も皆さんが健康に過ごせることを心からお祈りしています。消化器肝臓内科医師、青野裕樹。問い合わせ、上野総合市民病院、電話241111。新成人の皆さんへ、国民年金の話。問い合わせ、保険年金課、電話229659、ファックス260151。20歳になったら国民年金。国民年金は、年を取った時などの生活を現役世代みんなで支えるために作られた仕組みです。将来の大きな支えになります。国民年金は20歳から60歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。国が責任を持って運営するため安定しており、年金の給付は生涯にわたって保障されます。老後のためだけのものではありません。国民年金には、年を取った時の老齢年金のほか、障害年金や遺族年金があります。障害年金は病気や事故で障害が残った時に受け取れます。また、遺族年金は加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族、子のある配偶者や子が受け取れます。受給期間は、子が18歳に達した年度末、または1級、2級の障害のある子が20歳になるまで。学生納付特例制度と納付猶予制度。学生納付特例制度。 学生本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。対象者は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、就業年限1年以上である家庭、一部の海外大学の日本分校に在学する人です。納付猶予制度。対象者は学生でない50歳未満の人で、本人や配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年金保険料の納付が猶予される制度です。保険料は口座振替による全納ができます。保険料を前もってまとめて納めると、保険料の割引額が多くなります。口座振替で全納を希望する場合は、事前申し込みが必要です。申し込み期限、2年全納、1年全納、6ヶ月全納、4月から9月分、毎年2月末日、6ヶ月全納、10月から翌年3月分、毎年8月末日、問い合わせ、保険年金課、各支所住民福祉課、津年金事務所、電話、059-228-9112。伊賀警察署だより、事件、事故、緊急通報110番。1月10日は110番の日です。110番は事件、事故などの緊急通報専用の電話番号で、三重県内のどこからかけても津市の警察本部にある110番センターにつながります。110番通報をすると、担当の警察官が順次内容を聞いていきます。落ち着いて次の内容を要領よく通報してください。何があったのか、いつ起きたのか、どこで起きたか、怪我はないか、犯人は見たか。警察安全相談電話、#9110をご存知ですか？緊急ではない相談や落とし物、免許の更新などのお問い合わせは、最寄りの警察署や警察安全相談電話#9110をご利用ください。問い合わせ、伊賀警察署、電話210110、名張警察署、電話620110。公共交通を利用しましょう。今年もワンモア。市では昨年10月から11月にかけて、市が運行する廃止代替バスや行政サービス巡回車の利用実態やニーズを把握するため、全便全曜日の乗り込み調査を行いました。その結果、利用者は学生や高齢者など、車を運転しない人が多く、通勤、通学、通院、買い物などにバスが必要だという意見を多くいただきました。しかし、バスなどの市内の公共交通は、利用者の減少などにより維持することが困難な状況が続いています。車を運転しない人の移動手段を確保しながら、効率的な運行と利用者増加に向けた改善をすることが急務であると感じています。市では公共交通を守るためのワンモア運動を今年も継続します。年に1回でも公共交通の利用を増やしていただくことが公共交通を将来に残す大きな力になります。今年もワンモアを合言葉に公共交通を利用しましょう。問い合わせ、交通政策課、電話229663、ファックス229852。 明日に向かって差別をなくしていくために人権について考えるコラムです。個人情報の取り扱いと人権、課税化。社会の情報化が進み、情報の役割はますます重要なものとなってきています。個人情報についても、それを活用したサービスなどが提供され、私たちの生活はとても便利になり、その利用はサービスを提供する側と受ける側の双方にとって欠かせないものとなっています。しかしその一方で、個人情報の流出や不適正な取り扱いが行われると、人権や安全を脅かすことになり、取り返しのつかない被害をもたらす恐れがあります。例えば、知られたくない人に個人情報が渡ってしまうことや、個人に関わる情報が公開されてしまうことなどです。企業などに適正な管理責任を求める個人情報保護法が施行されて10年以上経ちましたが、今も個人情報の流出が後を絶ちません。その多くはコンピューターシステムの誤操作や不正アクセスによるものです。また、本人の同意なく第三者に情報を提供したり、本来の目的以外に利用するなどの行為が、差別や偏見につながるなど、人権を侵害する事態に結びつくことがあります。市役所をはじめとする行政機関においても、様々な個人情報を取得、利用し、管理、廃棄するなどの取り扱いを行っていますが、個人情報を取り扱う際の最も重要なルールは、人権を尊重することをしっかりと意識することだと思います。そのため、コンピューターシステムの安全性を高めることはもちろん、個人情報を扱う人間が危機感を持ち、管理する仕組みを整えるなど、制度と意識の両面において適正に対応しなければなりません。パソコン画面や書類の向こう側にいるその人に思いを馳せ、常に人権を尊重するという視点を持つことが、個人情報を適正に取り扱うことにつながり、さらには差別や偏見などの人権侵害の拡散を防ぐことにもなると考えています。ご意見などは、人権政策男女共同参画課、電話471286、ファックス471288、メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。